夕方から東京はすごい雨と雷で、なんか今日足立の花火大会だったらしいんですけど、それも直前に中止になったって言ってたかな。なんかね、実家とかそっちの方が足立区の方なので、なんかYouTube とかで中継してるっていうから、じゃあ今日ちょっと見ようかとか言ってたら、テロップでね、中止になりましたって流れ始めて、かなり人が集まってたみたいなんだけど、開始の30分前とかに中止になってたのかな。なんかね、その後ね、去年の映像を流してましたね。去年見に行ったんですよね。なんか確か、コロナの影響で最近やってなかったんだよね、ここ数年ね。で、去年規模をほぼ元に戻して再開するってんで、結構人がたくさん来てたらしいんですけど、まあ我々はですね、実家が近いので実家に顔を出して、まあそこから歩いていくみたいなこともちょっとやったりとかできるんですけどね。今年はなぜか去年見たやつを見て、あ、こんな曲流れてたんだねとか、わあ、あんまり覚えてないみたいな話をしたんですけどね。花火大会とかね、ちょっとこう夏っぽいイベント、夜だから日差しのこうダメージをさ加えられることもないから気楽に行けるなと思いつつ、そうか、ゲリラ豪雨とかもあるのかみたいな気持ちになんかなりましたね。まあ梅雨、聞こえた？ちょっとね、今雷が、収録し始めたら雷が鳴り始めて、いや、なんかやっぱ雷怖いよね。いや、なんかやっぱさ、空が光るしさ、なんか私はね、子供の頃こうキャンプ場とかの開けた場所で雷が鳴り始めたらどういう風に対処したらいいかっていうのをなんかちょっと覚えていて、それをなんか思い出しますね。ごめん、これうろ覚えで喋ってるから正しいかどうかわからないけど、高い木から何メートルか離れて、でそこで頭をこう抱えてしゃがむといいんですよね。木の真下にいるのはあんま良くないらしいんだよな。なんかでも落雷でこうね、ちょっとこう落雷してしまうとやっぱり人体に悪い影響がありますからね、あんまり雷が鳴ってる時に外に出ない方がいいのかなと思うんですけど、まあ、今日私はですね、お休みだったので家でずっとコラージュをしていました。今日はその話をします。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。なんかね、どこにいて何をしたのかっていうのを年々忘れちゃうんですよね。あんまりこうしっかり覚えていられないので、最近、去年ぐらいからかな、多分ね、音声配信をやっているどなたかがそういうことをやってるっていう風に配信で話されていて、それをね真似したのがきっかけだったと思うんだけど、自分が出かけてった美術展とか、まあ、あと旅行に行ったら、そのなんていうんだろうな、新幹線のチケットとかってあるじゃないですか。ああいうのをなるべく取っとくんですよね。紙物をなるべく取っておいて、でそれを旅行が終わった後とかにノートとかに貼るんですよね。なんか手帳に貼ったりする人もいるらしいんだけど、手帳に貼るとさ、紙の上に紙を重ねて貼ると手帳がどんどん分厚くなっていっちゃうじゃん。気になるので別のノートに貼ってるんですけど、去年の9月ぐらいからやってるのかな。なんかね、こう持って帰ってきたそういったチケットだとかパンフレットだとかチラシとか、そういうのを適当に切り抜いて、まあ、ノリとかで貼っつけてコラージュしてるんですね。だから大阪の旅行に行ったら、まあ、持って帰ってこれた範囲ですけど、例えばレシートと一緒にチラシを部分的に切り抜いて貼ったりとかするんですよね。うん、で、まあ、それを見返すと、あ、こういうとこ行ったなとか、あ、このチラシのこの部分を見るとこの辺のことを思い出すなとか、あ、このスタンプ押したなとか、そういうのがこう一個にねまとまってるからね、見返せていいんですよね。いや、なんかね、紙物って持って帰っても意外と見返さないんだよね。だから取っといても結局数年後にまとめて捨てるみたいな感じになって結構もったいないので、まあいいか、持って帰らなくていいかっていう判断をしがちだったんですけど、 その時間をとって切り張りをするっていうのをやることによって持ち帰る意味が出てくるなとはなんかちょっと思ってますね。なるべく短めのページというか、見開き1ページ分ぐらいで、1イベント分まとめたいなと思ってるんだけど、まあ、なかなか難しいですね。なんかね、細かく切り張りしてまとめようとすると、結構ね、ごちゃごちゃした感じになっちゃうんだよね。で、全然、こう、コラージュが上手にならないっていう認識があって、なんか多分、センスがないって非常に、なんでしょうね、こう、ざっくりした言い方なんですけど、なんかこうじゃないんだよな、みたいな感じになりがちでね。今回まとめた感じだと、5月ぐらいからやってなかったんですよね。だから結構チラシとかチケットとかかなり溜まってましたね。だから最初にそれをより分けて、この辺が使えそうっていうのをまとめてから切って貼っていくんだけど、今回ちょっと適当にやりすぎてですね、5、6、7月分が結構入れ子になってしまって、一応ね、日付順に並べたいんだけど、なんかね、めちゃくちゃになりましたね。いや、まあまあまあ。貼ってて一番楽しかったのが直近で行った出切り子店ですね。なんかね、こうすごいね、コントラストが強めの色合いのチラシだったんだよね。オレンジ色とか黒とか、あとイラストもちょっとこう抽象的なので、変なところで切れちゃっても結構かっこいい感じになるというか、あとはその出切り子っていう風に書いてあるグッズをね、ピンバッジとか、マグネットとかを買ったので、その台紙も切って貼ったんだけど、やっぱちょっと英語があるとおしゃれになった感あるね。ね、ちょっとなんか前時代的な、逆にちょっと小ダサい考え方のような気もするんだけど、ね、あとね、東京スカイツリーに行った時のチラシをまとめたりとか、あと6月に名古屋に旅行に行ったので、名古屋旅行のチラシをまとめたりとか、あとこれも最近行ったんですけど、東京都庭園美術館ですね。庭園美術館のその配ってる冊子、全体的に超おしゃれなんですよ。なんかお庭の説明がしてあるタイプのパンフレットがあったりとか、あとはその東京都庭園美術館の建物自体を紹介してるチラシがあったりとか、あとは夢辞典のパンフレット、めちゃめちゃスタイリッシュでおしゃれ。あとね、子供用の冊子みたいなのも配ってて、すごい良かったですね。その竹久夢二って美人画で有名だけど、割とこうデザイン的な植物とかをねモチーフにしたデザインも結構やっていた人で、なんかね、そういう細かいモチーフをうまく使っておしゃれな冊子にしてあったんですよね。なんか子供用なんだけど、まあその夢二がそのどういう絵を描き残していて、でその絵画のをこの辺を見るとこういうことがわかるとか、そういうのがまとまっていたりだとか、あと普通に年表があったりとかするんだけど、年表もね、普通の四角い表じゃなくって、夢二のこうデザインのイチゴをねこうつなげたみたいな感じになってて、そのイチゴの中に18歳とか24歳とか書いてあって、でイラストで写真じゃないところがまたちょっとね可愛いなと思ったんだけど、イラストでそのお世話になった、まあ、画家の人とかお医者さんとか著名な人をねこう結構書いていたりとかして、非常にね紙とかにもねこだわりを感じる洒落た冊子だったんですよね。だからちょっとねちょん切るのもったいないなと思いましたよね。だって切ってさ貼っちゃうから、切って貼ると紙の裏表で表側をもう貼っちゃうとさ、裏側見れなくなっちゃうのよ、ノリで貼っちゃうからね。まあ、ただ経験から、普通にその、冊子の状態で持ってても見返さないんだよね。どっか奥まったところに重ねてしまってしまって、何年か後に発見されて、あ、全然読まなかったなっていう風になっちゃうから、いいかと思って切ってね貼り付けたりとかっていう作業をね、午後から夜にかけてずっとやってましたね。いや、面白かったですね。結構無心になってやれて、ただ仕上がったやつを見た時におしゃれじゃないなっていうのがねちょっと気になるんですけど、だからコラージュとかも、センスっていうか、何かこうこういう風にまとめると見やすいみたいな、こうなんて言うんだろうな、セオリーがきっとあるんだろうなと思いながらやったんですけど、まあ 誰かに見せるものではないし、写真撮って SNS に上げたりすることもないので、なんか私の趣味の工作の時間だというふうにちょっと思ってるんですけど、いや本当ね、充実した土曜日だったかもしれないと思ってます。いやね、最近ね、なんだろうな、どっか行った時にあんまりね紙を配ってないんですよね。美術館とかは一応その作品の目録みたいなのはね作ってたりとか、あと宣伝のためのチラシは配ってたりとかするんだけど、結構ね行った場所で地図ないかなって探すと QR コード読み込んでくださいっていうポスターが貼ってあって、地図配ってないとか結構あるんですよね。やっぱ紙って高いし、紙に印刷するってお金も時間もかかるから、 QR コードにしておけばねいつでも差し替えられるし、みんなスマホ持ってるからスマホで撮れば別に各自のスマホで再生してもらえばさ、印刷代も印記代も紙代もかからないからね、そういう感じなんでしょうけど、だから最近行った東京都庭園美術館はびっくりしましたね。紙が充実してたから、いやなんか今後もねぜひなんか冊子とかねチラシとかねパンフとかね作ってほしいなっていうふうに非常に思っております。まあね、しょうがないとは思うけど QR コードに移行してっちゃうのはね、まあそんな感じの土曜日を過ごしておりました。今日はですね、雨がじゃんじゃん降っていて雷が鳴り響く中、多分そんなに収録には音が入ってないといいなと思うんですけど、お話をしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。お話ししたのは梅塩でした。ね、なかなかコラージュ趣味として良いなと思っております。クオリティは二の次として。それではおやすみなさい。